中澄明弘のダベリ。本日も始まりました中澄明弘のダベリ、よろしくお願いします。では1曲いきましょう。トレモロコード花嫁。
つろぎすぎてあなたをいつも苦労させた。
聴いていただきました曲はトレモロコード花嫁でした。改めまして中澄明弘です、よろしくお願いします。ということで、前回はですね、なんとゲストも来ていただいての特別編だったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。ね、本当にこうやって話するのも大変だなというふうに思いましたね。このオンエアは11月なんですけど、先月になるんですけど、弟がまあ、席はもう入れてたんですけど、結婚式を挙げるってことになりまして、急遽まあ、親族も集めやすいんで、実家の京都の方に行ったんですけども、ね、今、なんていうんですか、つい最近できたチャペルだからここにしたって弟言ってて、場所も知らずに一応地図見て行ったんですけど、で、なんだこれはと思ったのが、なんだろうな、和式風、和のなんか屋敷をなんか、もともと文豪かなんか富豪の方がいらっしゃってたんですけど、その方が亡くなって、まあ、ウェンディングのそのブライダルの方とかが、中をですね、まあ、リニューアルというか、リフォームしたところのチャペルと、あと、隣に、まあ、別館で、披露宴がついてるようなところに入ったんですけども、なんと、そこのチャペルがですね、八坂の塔という五重の塔が京都市内にもあるんですよ、当時以外にも。そこが、チャペルの、結婚式、まあ、二人が、ね、いろいろ指輪とかやるじゃないですか。そこの真ん前、真正面に塔が見えるっていう、すごい、なんですか、もう、景色からしたらすげえいいところを選んだなと思って、なんか先月か9月ぐらいできたのかなって思ってそこに行ったんですけどね。なんか、そういう式ってなんか結構緊張するじゃないですか。緊張するんですけど、やっぱり、まあ、嫁さんの相手の方とは何回も会ってるとはいえ、自分の弟とその嫁さんがキスするところを見ないといけないっていう、なんか複雑さ。なんか、ね、他の親とかはチラッと見たら全然普通に見てるんですけど、多分僕が慣れてないんでしょうね。いくら知ってる人とはいえ、なんか、まあ、路中じゃないですけど、だからそういう風に見えてしまう、ちょっと自分がまだまだダメなのかなとかっていう風に、まあそういう式にまだ慣れてないのかなっていう風に思いましたね。逆に自分が結婚するときになんかそういう式を挙げるのが逆に嫌になったというか、まあ女の人と付き合いたいとか結婚したいっていうのは多少はあるんですけど、式を挙げるときになんか、ああここでみんなの前でキスしないといけないんだみたいなものをちょっと思ってしまいましたね。まあ思ってる自分がまだ成長できてないというか幼いのかなっていう風な、今日この頃です。はい、 皆さんはね、まあ、10月11月は結婚式シーズンなんで、そういう方も多いかなというふうに思いますんでね、そういったエピソード等々あれば、まあ、教えていただきたいなと思うんですけども、この番組はですね、30分番組でして、コーナー2つほど本来は設けてます。はい、前回は本当に特別編でフリートークばっかだったんですけどもね、今回はですね、スミーズセレクトというこの後やるコーナーなんですけども、今回、私、つい最近買ったワイヤレスイヤホンを特集したいなというふうに思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。その後のコーナー、今からいただきますはですね、僕の、まあ、大好きなチーズ味のケーキの部類に入るんですけども、そちらを、まあ、スティック系のものなんですかね。はい、そちらをぜひぜひこの後紹介していきたいなというふうに思っておりますので、お楽しみにしていてください。この番組は皆様からのコメント、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からの意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは僕自身がですね、お気に入りの、まあ、オーディオ、特にヘッドホン、イヤホンを中心に、皆様の前で買ってほしいなっていうものを紹介していくコーナーです。今回はですね、まあ、秋冬の時期なんですが、まあ、この時期オンエアは11月なんで分かんないですけど、10月にですね、ソニーがさんがですね、続々と新商品をたくさん出したので、秋の新製品、中澄が買ったのはどれだってことで紹介していきたいなというふうに思います。で、何種類もいっぱいあってですね、どれも欲しかったんですけど、まあ、これは本当にマストで買っとかないといけないなっていうふうに思ったのがですね、まあ、型番から言えばいいですよね。WI-1000X という、このネックバンド型のイヤホンです。で、こちらが10月の頭ら辺に発売したんですけど、7日かな？土曜日に一応発売で、まあ、5日とか6日ぐらいには、フラゲできた感じです。で、こちらの特徴、なんといってもですね、ワイヤレスで、まあ、Bluetooth でつなげる、かつ、ノイズキャンセリングが効いたイヤホンです。で、有線でも聞けまして、まあ、USB 経由で、ジャックがこの付属でついてまして、で、それでも聞くことが可能です。で、こちらの 1000X というふうに言ったんですけども、なんでこんなね、型番が1000なのかっていうことはですね、まず説明したいと思うんですけど、まあ、その歴史からまず言うと、なんとですね、この去年 MDR-1000X っていう、こちらのイヤホンではなくてヘッドホンバージョンが出たんですね。これがイヤホン、ヘッドホンではなくてヘッドホンの、ノイズキャンセリングかつワイヤレスのイヤホン、ヘッドホンで、まあ、有線でもコードついてて、それでもハイレゾで聞けるっていうヘッドホンです。これが見事にバカ売れしまして、CM で聞いたことあると思うんですけど、やばい、ゾクゾクする、この CM でもう一気にバカ売れしましてですね、ハイドが、さんが言ったりとか、あとマンユーザーミッションとか、ジュジュさんとかね、がもう片っ端から説明してバカ売れしまして、多分 CM した後売れたのかな、年内入荷未定ぐらいまで一時期行ってたぐらいのヘッドホンです。まあ、これを満を持して、ヘッドホンのブラッシュ版だったり だとか、耳に入れるだけで OK の完全ワイヤレス、ね、もうケーブルも何もついてないみたいな、耳にかけるだけで、ただ Bluetooth つなげるだけで消えるっていうイヤホンも出しました。でも、なんで僕はこれを選んだかっていうことになるんですけど、まあ、簡単に言えば、 耳だけのイヤホンもいいじゃないかってね、今流行りだしって思う方もいると思うんですけど、なんか僕の中ではちょっとしっくりこなくてですね、あのソニーって結構そういうハイレゾとか先陣かけてやってくるようなイメージだったんですよ、はい、ウォークマンとか。なのにイヤホンの完全ワイヤレスって今まで、まあね、アップルさんはじめいろんなとこから出してるんですよ。なのにあの出来だったのかって僕が思っちゃって、でなんでそういう風に思ったかっていうと、つけた時のあのペアリングってどうしても iPhone とかだと音でできないんで、しないといけないんですけど、手動でそれがなかなかしづらいっていうのもあるし、かつしてですね、聞いたんですけど視聴会とかで、なんかあのノイズキャンセリング、ノイズキャンセリングも入ってるけど、なんかおまけ付きっぽいなみたいな、そんなにノイズがキャンセルされてないような感じがしました。で、あと付け心地もまあまあだったんですけど、なんだろうな、あの音楽かけてもですね、結構遅延とかがかなりしやすかったんですね。で、いろんな方に聞いたんですけど、買った人とかに、やっぱり遅延がしやすいと。で、ターミナル駅とか新宿とか、よく都心部に行くと、いろんなところで電波飛び交ってるじゃないですか。ああいうところだとかなり遅延がしやすいってことで、僕はパスしました。あの、ソニーさん、もうちょっと頑張れよって思ったんですけどね。はい。まあ、このダメ出しは置いときまして。で、このワイヤレスイヤホンはかなり出来がちなみに良くてですね、あのネックバンドの方にも溝があって、切れてない時はこうやってね、溝にケーブルをかけられるっていう、すごい、まあこれはなかったかなと、他のブランドっていうかメーカーにも。これも便利だし、そう、友達が来た時とかに、あのしまうのめんどくさいから、ケーブルにこうやって溝のところに入れとけば十分だなというふうに思いました。で、あとはそうですね、これもかなりそこそこ売れてるのかな、これと、とりあえず、まあ、ゴールドっぽいのがあるって、まあそれもかなり魅力的です。はい。でハイレゾにも対応してますし、有線で、で、まあ、ワイヤレスなんですけど、ハイレゾ級音源ってことで、S マスター HX っていう、まあ、ハイレゾ音源のディティールを再現したりだとか、CD 音源のものとか圧縮音源をハイレゾ相当の高音質にできる、DSEHX っていうのが入ってるんですけど、それとこれの、まあ、さっき言った MDR1000X とかも入ってたんですけど、なのでハイレゾの音楽じゃなくてもハイレゾっぽい、まあ急ですからね、はい、まあ、でもハイレゾに近いような、感じの音を聞けるっていうので、なのでスマホとか特に iPhone 持ってる方でも、Bluetooth でつなげてもハイレゾっぽいな感じですよ。まあでもハイレゾに本当に近いなと、なんか旗からハイレゾ音源で有線で聞いててもほとんど変わんないなっていう感じで聞けるものだったんで、これでワイヤレスだったら相当買いだろうというふうには思いました。あとですね、ノイズキャンセリング、さっきはね、完全ワイヤレスの方は聞いてなかったじゃないかっていうふうにおっしゃったんですけど、こちらのネックバンド型は見事に聞いてて、なので先ほどオープニングで新幹線乗って、そう、弟の結婚式に行ったんですけど、その時に、まあ、使ってみようかなと思って、新幹線ってかなりのスピード出してるじゃないですか、200、まあ、最高300キロぐらい、東海道新幹線乗って行ったんで、東京から京都まで、はい、でその間このイヤホンをずっと聞いてたんですけど、そのこのノイズキャンセリングっていうのはですね、まあ話すると長くなっちゃうんですけど、低音質のものを除去しますってちゃんと書いてあるんですね。で高音質のもの、高周波系のものとかはカットしづらいような作りになってます。まあこれは性能上仕方ないんですけどね、はい。なのでまあ低音のもの、例えば何でしょうね、掃除機の音とか洗濯物の生活音ですよね、そういったものとかも、こちらのノイズキャンセリングをフルに発揮してますし、でこれを聞きながら音楽聴いてると洗濯機の音とか本当聞こえないんですよ。いつ終わったのみたいな、全自動なのに、あれと思って、知らないうちにイヤホン外してたらもう終わってましたみたいなことが多々ありました。で新幹線も乗ってますとゴーとか飛行機とか乗ってるとすごい音すると思うんですけど、それの音がもうほとんど聞こえないぐらい、特に音楽とか聞きながらやってると全然聞こえなかったですね。で新幹線乗ってたんで、まあすごいなというふうに思いました。はい。ですけど逆になんか なんでしょうね、あの外の音聞きたいなって時はですね、ここのボタンに外音取り込みボタンっていうのがあって、それを押すだけでですね、音楽聞きながらでもあの電車のアナウンスの音とか、例えばあと5分ぐらいで駅着きますよとかってよく新幹線だと言ってくれるんですけど、あれなんかアナウンス落としてんなと思ったら、そこのボタンポッと押せば、外音取り込み機能のボタンが入って、音楽聞きながらでも、イヤホンのね、あの耳を外さずに聞くことができるという優れものです。で、あと、こちらもですね、あの前回紹介したと思うんですけど、あのソニーヘッドホンズコネクトというアプリも同期してまして、でこちらも、使ってもらいますとですね、なんだろう、歩いてる時とか走ってる時とかってノイズキャンセリングそんなに、まあ、できればいらないじゃないですか。それのカスタム機能とかも、あらかじめ設定しておくだけで、あの走ってるっていうのをこちらのアプリが感知しまして、そのモードに変わるんですね。そのモードに変わった瞬間、ウォーキングモード、歩いてますとか走ってますっていう風にこちらが感知して、その瞬間ノイズキャンセリングが少し、あらかじめ設定しておけばキャンセルできるようになってます。もちろん、電車に乗るモードとかそういったものも設置ってか、あらかじめデフォルトであるので、まあ、電車に乗るときはノイズキャンセリングをマックスにしておいて、歩いてるときとかは少し柔らかめ、まあ外のアナウンスが聞こえる程度で、ノイズキャンセリングの量を調整してやれば、うまいことね、あの通勤とか通学スムーズにいくかなというふうに思います。もともとやっぱりこの値段がですね、3万7000円ぐらいするんで、学生の方はちょっと買うのが難しいかなというふうに思います。なので、まあ、やはりサラリーマンさん向けに動画とかも YouTube で、ソニーが配信してるんですけど、やっぱり聞いてらっしゃる、ものというか方はほとんど男性のサラリーマンさんとか OL さんが多かったので、まあ、それぐらいの方を聞く想定にしてるのかなというふうに思うので、まあ、このネックのバンドも見事なフィット感で、襟周りとかに結構つくようにやっぱり開発陣の方考えたみたいで、自分も襟付きのものでやったんですけど、そんなにあの締め付けがわあきついなっていう感じはなかったので、いい感じの、ネックバンド型に仕上がってるかなというふうに思います。で、こんだけ機能があっていいじゃないって思ったんですけど、一つだけちょっと残念っていうか、ここもちょっとああしてほしかったっていうのがありまして、まあイヤーピースも結構いろんなサイズがついてて、これもかなりお得です。で、先ほどあの航空機用のね、日本軸のアダプターもついてて、飛行機にも持ってこいなんですが、ケースがね、まあ中はちょっと起毛になってていいんですけど、もうちょっとハードケースにしていただいたら、衝撃とかあんまり気にせずにね、スポットにバッグとかに入れやすかったのかなっていう風に思ったんですけどもね。それでもあの機能とかはかなりたくさんの機能が入っているんで、1回買えば全然 4,5 年はね、もうこれをマストとして使えるようになるのかなというふうに思いました。もしよろしければですね、こちらの、まあ、商品、まあ、このイヤホンだとまだ試聴機とかもいっぱいたくさん発売したばっかりなんで、置いてあると思いますんで、皆さんもしよければソニーのこちらの新製品ですね、注目していただけたらなと思います。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。はい、それでは1曲聴いていただきましょう。踊れらでグラン。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室。この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫、大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。このコーナーは食レポが苦手な僕がですね、克服すべく作ったコーナーです。まあ、今回は普通に一人なんで、ディレクターに審査してもらおうというふうに思っております。また3回ぐらい溜まるとバズゲームになりますかね。はい、頑張ります。で、今回はですね、こちらですね、ファミリーマートさん限定のルフレンド、ベイクドチーズケーキということで、スティック状でなんと108円ということでリーズナブルな、スイーツです。カロリーも157キロカロリーなので、まあ、小腹空いた時とかにね、満足みたいな、一歩満足みたいな感じなのかな。はい、多分大丈夫ですね。行ってみましょう。あ、マジックカットがついてますね。あ、開きやすい。そう、これついてるとついてないでやっぱね違いますから。僕も何回もあれ、何ですか、ポテトチップスとかマジックカット、あれ早くつけろよと思いますよね。爆発しちゃってさ、暴発何回した今まで、この世で。つけた方がいいと思うんですけどね。逆になんかあれですかね、マジックカットってやっぱ人間の手じゃないとちぎれないから、他のああいうポテトチップスとかにも、カッパエビセみたいなね、ああいうのにもつけてほしいですよね。ちょっとでは、いただきたいなというふうに思います。いただきます。一人なんでね、もう全部食べてもいい感じなんですけどね。あ、チーズがかなり濃いですね。うん、美味しい。あー、でもこれ、なんていうんですか、3時4時ぐらいとかにちょっと仕事、ちょっと小休憩入れたいなーって時に、前も言ってみましたけど、コーヒー、紅茶とかとね、お茶のお供に十分いけますね、これ。濃いわー。うん。あー、でもこれぐらいの濃さの方が、僕そうなんですよね。カスタード系とか、チーズ系が結構好きで、この、ベイクドの、チーズケーキもすごい美味しいんですけど、なんだろうな、このいい感じの濃さですよね。なんか濃すぎず薄すぎずぐらいの感じですね。で、なんかスティック状なんで、あ、値段がそうね、108円なんですけど、うん、まあ 2,3 日ぐらいしか持たないのかな。そうですね、うん、10日も持たないですよね。2、3日ぐらいしか持たないんで、買ったらすぐ冷蔵庫に入れて、冷蔵庫にね、冷やして食べるっていうのはやっぱスイーツのね、メリットかなっていうふうに思いますけども、収録中ずっと置いてるんで、常温化しちゃってますけどね、半分。うん。美味しいわ、でも。うん。全然、お茶受けとかに全然いけますね。これぐらいだったら、外どうぞみたいな感じで、ね、来てもらっても出せるものですし、ルフレンドってなんか有名なんですかね。なんか聞いたことあるんですけど、ちょっと勉強不足で申し訳ないですけど、なんかそう、ファミリーマート限定って書いてあるんですよ。僕、限定って言葉にまた弱いんですよね。限定なんか買っちゃうんですよね。季節限定とか弱くないですか、聞いてる方。本当にどうだろうな、本当に。いや、でも10点中な8ぐらい、8、9点ぐらいいくかな。うん、美味しい。でもかなりいけてますね。ちょっとマジックカットが多少なんか後半の方ちょっと、やっぱなんだろうな、スイーツのその油分というか油分でちょっと開けづらくなっちゃったんですけど、それでもこの108円でこの クオリティはかなりイケてます。はい、いかがだったでしょうかね。かなり濃いベイクドチーズケーキだったんですけども、そんなに口にまとわりつくような甘さではなくて、しっとりとした、甘さだったんで、これぐらいのちっちゃいっていうかね、ちっちゃいスイーツぐらいだったら全然いけると思いますね。はい、では判定の方お願いします。短い時間でよく頑張った、ありがとうございます。今回丸ってことで、ありがとうございます。ね、喋りすぎだってことで、逆のね、オーディオの方喋りすぎなの、もうちょっとね、コンパクトに喋れないかっていう苦情も来てるのかな、ちらほら。はい、ちょっと反省したいなというふうに思います。以上、今からいただきますでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりに、ママの後悔と悪い予感のかけらだらけ、嘘でもよかった、一瞬の心の迷いだ、好きだと言えなかった、好きだと言えなかった。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングのコーナーでーす。エンディングのコーナーっていうのもおかしいですね。はい、エンディングになっちゃいました。もうこの2回目もやっという間ですね。もうゲストの方もいらっしゃるのもあっという間ですけど、自分が語るっていうか、一つ一つ喋るっていうのも、いいですね。もしよかったら、まあ、来月、再来月あたりもどんどんですね、ヘッドホン、イヤホン、新しいのが出てくるかなと思いますんで、ぜひともまたこの番組で紹介できればなと思います。来月はね、多分、おそらく iPhone X を特集したいなと、どっちかで2回ね、ありますけども、12月は iPhone X を紹介したいなというふうに思っております。あと、Facebook、Twitter 等々で私中瀬牧宏で検索してもらえれば出てくるかなと思いますんで、ホームページでもねリンク貼ってますんで、皆さんよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライ、同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけるかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。ね、横浜マラソンはやっと終わったんですけども、今度ついに東京マラソンに出ますんでね、皆さんそれった応援メッセージもいただけるといいなというふうに思っております。また来月よろしくお願いします。この番組はインラリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。